ちな、こと話したから、今たくさん濡れてます。ああ、たくさんおちんちんフェラしたくなっちゃった。今から、おちんちんフェラしながら、自分の乳首とかクリトリスいじりながら、観音小説を読みたいと思います。今日は、お兄ちゃんと妹のお話です。では行きますね。満員電車で妹と密着。父当たってるって。翌日、からりと晴れ上がった空の下、眠い目をこすりながらレナと一緒に駅へ向かった。途中、スキップしながらスカートをひらひらさせたり、腕を組んだりしてきて、レナの笑顔は絶えない。お兄ちゃんがいるから安心だね。守りたい、この笑顔を。改めて強く思う俺なのであった。10分ほど歩くと駅に到着した。改札をくぐるともううんざりする人混み。駅のホームに達するとさらに人の数は膨れ上がり、到着した電車の中を見てめまいがした。今乳首触ってます。続き読みますね。社会人1年目以来、数年ぶりに経験する通勤ラッシュ。何なんだこれは。これがマウスなら速攻で共食いが始まるレベルだ。レナの表情にも少し影が落ちる。心配いらない。レナにではなく自分に言い聞かせるようにして、その他大勢の人々と共に車内になだれ込んだ。人混みに揉まれながら、レナと離れてしまわないよう必死だった。レナ大丈夫か？お兄ちゃんごめんね。付き合ってもらっちゃって。背中にしがみついているのがレナだと分かりホッとする。ホッとはしたが、さすがにこんなに密着するのはレナがまだ小さい時以来だ。そんなことをふと思った。なぜなら絶賛発育中の胸が俺の背中に押し付けられていたからだ。チンポおいしい。続き読みますね。俺を信用して無防備すぎる。もちろんレナに対してやましい気持ちが芽生えるなんてことはありえない。だって妹だから。血のつながった兄弟なのだから。ただ少し驚いているだけだ。いつも近くでコロコロ笑っていたレナの体がいつの間にか大人になっていたことに。ねえ、こっち向いて。引き離されちゃいそうだよ。レナが不安そうな声を出した。わかった。了解しつつ俺は不安を覚えた。この満員電車の中でレナと正対すること、それは密着度が今の日ではなくなることを意味する。で、いやいやいや、何不安になってんだ俺は。レナは妹なんだ。大切な妹なんだ。 ただそれだけなんだ。満員電車の中、四苦八苦しながら体をひねり、どうにかレナと向かい合う体勢をとった。彼女の胸が俺の胸の下あたりに押し付けられる。制服越しでもその柔らかさが伝わる。背中に当たっていた時よりも、その感触は恐ろしくリアルだ。私を守ってね。任せろ。命に変えても守ってやる。大好きだよ、お兄ちゃん。俺の脇の下から背中に腕を回し、ぎゅっと抱きついてきた。顎のあたりに位置するレナの頭頂部から漂ってきた匂いが鼻の奥まで侵入してくる。思い過ごしだろうか。シャンプーの香りに、メスの匂いを感じた。俺は敏感になりすぎているのだろうか。カーブに差し掛かり、電車が揺れた。むぎゅーっと声にならない声を上げたレナの顔が、俺の胸に思いっきり埋まる。苦しそうにもがきながら、顔を上に向けてきた。窒息するかと思った。となぜか楽しげに唇を動かす。ぷっくり太った健康的で滑らかな唇だ。化粧はしていないが、リップくらいは塗っているようだ。みずみずしく、つやめいている。突然、やや急なブレーキがかかった。人混みが、感性で一斉に傾く。舌打ちや、運転下手くそなどの文句が聞こえる中、俺の心臓は一気にそのスピードを速めた。レナの唇が、首筋に、俺の首筋に当たっているからだ。レナ、なに？ゾクリ、やめてくれ。首に唇を押し付けたまま喋らないでくれ。お兄ちゃん、ゾクリ、今日の晩ご飯なんだろうね。ゾクリ、ゾワゾワ、勃起した。やばいやばいやばい。この身体反応に気づかれるわけにはいかない。息子の位置を調節しようとして手を下半身に持っていこうとした。しかし過剰すぎる人の数がそんなことも簡単に許してくれない。仕方ないのでできるだけ腰を引いた。どうしたのお兄ちゃん、苦しいの？優しいレナは心配顔で俺を見上げてくる。俺の背中に回した手を動かそうとするが、やはりうまく動かせないようだ。大丈夫だから、何でもないから、そのまま動かないで。俺は言った。分かった。電車はそのうち次の駅に到着した。 俺たちがいるポジションの反対側のドアが開く。車内にいる人たちが自分本位に動き出す。助かった。そう思ったのが甘かった。もう我慢できないからクリトリスいじりますね。次行きます。ついに息子妹に握られてしまう。激しい人の出入りは俺とレナをドアのところまで押し合った。レナを守るため俺は壁段の体勢を取らざるを得ない。それはいい。ドアを背にしたレナの体は随分楽になったはずだ。これなら痴漢に遭うこともない。むしろこの防御体勢を取るために俺はレナと一緒の電車に乗ったわけだから。問題は俺の息子が元気を保ってしまっていること。そしてレナは手足を比較的自由に動かせること。レナは最初のうちはハンカチで俺の額の汗を拭いてくれていたりしたが、俺が苦しそうにもらえるたびに心配顔になった。どうしても腰を引き続ける必要があるので、体全体に余計な力が入りまくり、きつかった。大丈夫？腰が痛いの？泣きそうな顔をレナは浮かべる。大丈夫だからじっとしてて。私のせいだ。優しい優しいレナ、大丈夫と言われたからって苦しそうな俺を放っておけるわけもなく、もっと私に体を預けていいよ。そんなことを言いながら俺を静かに抱き寄せた。やめろ。背後からの負荷を受け続いていた俺はたやすくレナに吸い寄せられた。密着。レナの顔が、そして胸が、体中がまた俺の体に押し付けられる。ただ一点、さっきと違う状況といえば、私のお腹に何か固いものが当たってる。なんだろうこれ。レナは俺の背中に回していた手を動かし始めた。ダメだ、じっとしてろって。ちょっときつい口調で言ったのに、レナの小さく柔らかい手は止まらず、ついに息子を握ってしまった。俺の体は小さく跳ねた。にぎにぎ、むぎゅー。なんだろうこれ、ビクビクしてるよ。レナ、それは…ぎゅー、強く握られた。息子はビクッと跳ね上がる。それでもなお、ぎゅ、ぎゅ、 何かな。ぎゅっくりくり。純情を絵に描いたようなレナなら、握っているものの正体に気づかないかもしれない。そんな淡い期待を抱いていたのだが、叶わぬ願いだったようだ。レナは手を止めて俺を見上げた。頬が朱色に染まっている。制服のリボンに近い色だった。どんな表情をすればいいのだろう。俺は目が合わないよう天井に視線を移した。ごめんなさい、これ読み終わるまで言っちゃいけないって思ってたけど、乳首で言っちゃう。もうダメ、行く行く。次行きます。これはバナナだ。お兄ちゃん、レナが戸惑った声を出す。ああ、あれだ、これはバナナだ。無茶を承知で俺は言い放った。ほら、部活で腹が減った時にお前が食えばいいと思って。うん、確かにお腹はすくだろ。バナナはエネルギー補給にいいらしいぞ。でも勝手に食べたら怒られちゃうよ。だな。言葉が途切れた。事実なのはこの際関係ない。お互いがバナナだと信じることにすれば、これはバナナでしかなくなる。ただ仲のいい兄弟の距離感にすんなり戻れる。だからレナ、早くそのバナナを離してくれ。これはバナナじゃないよ。なのにレナは視線を落としてそう言った。願いは届かなかった。レナ、私も子供じゃない。まだ子供だよ。酒も飲めないし車の免許も取れない。これが男の人のあれだってこと私知ってる。やめろレナ、お前の口からそんな言葉は聞きたくない。バナナだ、誰が何と言おうと。これはバナナなんだ。潰れちゃうから早く話しなさい。ねえお兄ちゃん。レナは一旦言葉を区切ってから私に反応したのと囁いた。少しは女らしくなったかな。瞳が濡れている。耳たぶが赤く染まっている。半開きの唇から前歯が覗いている。その奥でかすかに震える舌先。私もういろんなこと知ってるよ。言いながら俺の顔や首や胸を息子を握っていない方の手でゆっくりと撫でた。レナはいつの間にかどうしようもなく女だった。動揺した。 タリス触っちゃいますね。続きいきます。どういう意味だ。彼氏いるのか。その彼氏と。いないよ。欲しいとは思ったことないもん。それがなんでだか今わかった。レナ、私ね、お兄ちゃんじゃないとダメみたい。ぎゅう、再び強く息子を握られた。私のも触って。周囲から音が消えた。車内には俺とレナしか存在しないような感覚に包まれた。そして兄としての理性が完全に飛んだ。クリトリス気持ちいいです。次に行く前にもう我慢できそうにないので、もうズボンの帯から触っていたのに、湿ってるのがわかるんです。恥ずかしい、物語はもっと激しくなっていきます。それとともに私もたくさんエッチになっちゃいますね。もう我慢できないから、パンツの中に手を入れて、おまんこの中に指を入れちゃおうかな。あったさの前に濡れているか確認するね。すごい。想像しちゃったから、もうおまんこびしょびしょ。それでは指を一本入れて続き読みますね。ぬるぬるだ。妹の太ももと下着の奥、レナを守る体勢のまま、スカートの中に手を忍び込ませた。すぐに太ももに触れる、ひどく滑らかな手触りだ。そのままそっとさすった。レナの口から甘い吐息。興奮と緊張で口の中がカラカラに乾き、何も喋れないまま、俺は何度も太ももをさすった。それだけなの。ところがレナは不服そうに唇を尖らせた。これ以上の深入りを踏みとどまっていたのに、それさえ制御不能に陥った。お尻に手を回す。プルーンと波打つような感触がサラサラの布越しから伝わってきた。レナも息子をさすり続けている。胸も触りたくて仕方なかったが、この体勢では無理だ。欲望の吐き口を求めて 俺は張りのあるお尻を撫で回し、つかみ、ゆすった。カリちゃん、カリちゃんでいいかい？ごめんなさい、また行っちゃいました。続きいきますね。鬼、レナがまた俺の首に唇を押し付けてくる。それだけでは全然足りない。唇が欲しい、たまらなく欲しい。キスをしたい、舌を絡ませ合いたい。だがやはりそれも無理だ。さすがに目立ちすぎる。すでに誰かが異変に気づいている可能性だってある。一瞬我に返った俺は周囲に視線を走らせた。もう我慢できないので指に入れちゃいますね。続きいきます。無表情な人、人、人、誰もこちらに関心なんか示していない。ラッシュという苦行が終わることをひたすら願っている。そんな風に思えた。こんなことを毎日続けていたらそりゃあ頭が、スパークして痴漢するやつが現れても不思議はない。そんなことを考えた矢先、くちゃ、唐突に、本当に唐突に俺の中指に柔らかく湿ったものが触れた。レナの体が小さく弾けた。気持ち、レナ、お前、やだ、何も言わないで、恥ずかしいよ。レナの中心にある下着に隔てられたヒブはすでにぐっちょり湿っていた。手が無意識にそこへ移動していたのだ。お兄ちゃん、はしたない子だって嫌いにならないでね。そんなわけがない。嫌いになんてなるわけないじゃないか。くいくちゅ、下着の上から女の子の息が湧き出てくる部分を強めに押した。中指がどこまでも沈んでいく。それが深くなるごとにレナは体をくねらせる。対抗したわけではないだろうが、レナはなんと俺のズボンのジッパーを開き手を差し入れてきた。あまりに硬すぎる息子、直接握られる。ドクン、それだけで危うく行きそうになる。柔らかいなんてもんじゃない、温かいなんてもんじゃない。レナの手は、 深呼吸してギリギリこらえた。下着の上からでは物足りなくなり、俺はパンツの隙間からレナの美肉めがけて指を突っ込んだ。私の指がすごくぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ音を立てています。だから俺の指を包みかめ、レナは頭をのけぞらせ、苦心の表情を浮かべる。喉から顎にかけての曲線に髪の毛が絡みついていて、やけに生めかしい。声出ちゃう。言いながら下唇を強く噛み、俺の息子を強く握った。俺の指が泉を泳ぎ、奥にある秘密の入り口にたどり着く。レナの手は俺の張り出したエラをこする。俺の指が入り口から侵入し、膣壁を傷つけないようゆっくりかき回す。私をかき回す。ああ気持ちいい。ああまた出ちゃう。出ちゃう。ああ出ちゃう。びしゃごに出ちゃったよ。レナの指先が俺の尿道の先端を続く。俺の指がレナの穴の中を行ったり来たりする。レナの手のひらは俺の最も膨張した部分をこねくり回す。レナ、レナ、お兄ちゃん。その時だった。次の停車駅が間もなくであることを告げる馬が車内アナウンスされて、俺たちは同時に手を引っ込めた。お互いの荒くなった息が糸を引く。レナ、お兄ちゃん、お前が欲しい。レナは上気した方のまま、恥ずかしそうに、しかしこれ以上ない天使の笑みを浮かべた。学校サボっちゃおうかな。一度暴れてしまった下半身はもはや収まりそうにない。 家に戻ろう。ああ、だから俺は言った。ああ、すごい。また一回。ぐちゃぐちゃになってます。続き、ラストです。両親は共働きで昼間が家にいない。妹を抱くという覚が短い間に生きた出来事に対してそんな大層なものが備わっているとは思えなかったが、俺たちは次の駅で降りて腕を組みながら反対側のホームに向かった。何があっても妹は守る。ただその思いだけを心の夜べにして、どうでしたか、妹と兄ちゃんの親近相関。とっても良かったですね。私もすごく興奮しちゃっていっぱい感じました。でも行き足りないので、もう一回だけ音聞いてもらえますか。よいしょ。あ、聞こえます。よかったです。みんな今日も気持ちよくしてくれてどうもありがとう。次もまた一緒に気持ちよくなろうね。ではまたね。